討論の広場、米原市議会だより、2022年7月27日、第69号をお届けします。表紙の説明をします。地域活動とコラボ。表紙写真は、米原高校地学部の皆さんにご協力いただきました。主な活動内容は、県全域を対象とした地層調査、岩石や珪藻の採取などフィールドワークに基づく幅広い研究です。また文化部のインターハイ全国高等学校総合文化祭に10年以上連続で出場されており、全国2位に相当する文化庁長官賞の受賞歴もあるなど、その活動は高い評価を受けておられます。顧問の林先生の地球の営みの全体像をローカルな調査から解き明かす、そのダイナミズムが魅力です、とのお言葉が印象的でした。東京総文2022への出場も決定されています。部員の皆さんの熱い夏が始まります。写真の説明をします。地元から地球を見渡す。熱がこもった研究成果のプレゼンなど、地学部の皆さんの活動の様子のカラー写真が3枚掲載されています。街のリアル、現実をあなたと共有。人口変動カウンター。68号発行月、4月、38,048 人。69号発行月、7月、38,039 人。3ヶ月間で9人減少。表紙の説明を終わります。忙しいあなたへ、ほぼ5分でわかる6月定例会ハイライト。令和4年第2回定例会の会期は6月2日から6月28日までの27日間、鮫貝水の駅を廃止する条例を総員賛成で可決、7ページ。米原地域に認定こども園等を新設し、これを運営する民間事業者を選ぶ委員会を設置する条例改正を総員賛成で可決、8ページ。育児休業を取得しやすい環境を整備するため、市職員の育児休業等に関する条例の一部改正、総員賛成で可決、7ページ。議会が可決した主な補正予算。住民税非課税世帯に10万円を給付、約6,300万円。低所得子育て世帯、児童1人に5万円、約4,200万円。ヒトパピローマウイルスワクチン接種、全額自己負担で接種した市民への補助、120万円。グループホームいぶき改修補助金、約330万円。新型コロナワクチン4回目接種、約3,800万円。決算審査の結果を新年度予算に反映するため、例年より早く決算特別委員会を設置する発議を総員賛成で可決。市民の暮らし緊急対策。物価高騰に苦しむ農業小規模事業者、子育て世帯への支援など、市民の暮らし緊急対策は総額約2億円。農業・小規模事業者支援、約5200万円。PayPay ポイント還元、約5400万円。障害福祉、個人・事業所での介護支援、約1100万円。新型コロナウイルス濃厚接触者等無給休業支援、約900万円。地域の看板商品創出、特産品開発、約2000万円。子育て世帯への物価高騰負担軽減、約2700万円。保護者負担を避ける給食食材費高騰対策、約1800万円。以上、すべて可決。 我が町のために、私は執行部にここが聞きたい。一般質問。議員の継承は省略します。1、サメガイ水の駅について、山口久志、9ページ。2、職員による殺人未遂事件に係る生活保護業務検証委員会の結果、ほか、山脇正隆、10ページ。3、市営住宅の役割と今後の方針、改良住宅への取り組み方針、津端明、11ページ。4、不登校児童生徒の選択肢、放課後児童クラブの待機児童、振り門大輔、12ページ。5、富士子川取水口の土砂撤去のため、安全に降りられる施設設置事業、今中力松、13ページ。6、防災情報伝達システム、母子健康手帳について、ほか、細野正幸、14ページ。7、インボイス導入の影響、答申を受け、三等幼稚園のあり方、藤田正雄、15ページ。8、市の公共交通のあり方、市の安全保障問題、後藤秀樹、16ページ。9、特定外来生物、大草藻等、今後の私立三等幼稚園、ほか、香取和幸、17ページ。10、重症化しにくい、オミクロン株、三等幼稚園のあり方、方針決定、矢野国明、18ページ。11、通学路の見守り、庁舎前広場、市民広場の活用ほか、中川正文、19ページ。一般質問の中継映像を分かりやすく改善しました。質問の項目名を画面に表示するようにいたしました。一般質問1から7、一般質問8から11、録画配信の QR コードがそれぞれ表示されています。クローズアップ討論、黒党、子どもの脱貧困化や子育て施策、総合計画にかなう政策として、学校給食の無償化を求める請願を賛成少数で不採択。1、討論の対象議案、請願第2号、学校給食の無償化を求める請願、子どもの脱貧困化施策や子育て施策のみならず、すべての市民が健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり、第2次米原市総合計画を実現する重要な政策の一つとして、給食無償化を求める。2、委員会の採決、健康福祉教育常任委員会で請願第2号を原案の通り採択することについて、賛成3人、反対4人、賛成少数で不採択。なお、委員会の詳細は8ページへ。3、本会議の討論、請願第2号に対する討論、賛成。藤田正雄議員、少子化の克服が大きな課題だ。子どもたちに投資しなければ日本の未来はない。国の問題だ、地方の問題だと議論している場合ではない。政府資料でも過去25年間で世帯所得は35歳から44歳で104万円、45歳から54歳は184万円の減少とされている。これが日本の現状だ。今、この年代の皆さんが子どもの教育費を負担し、さらに大学などの費用負担にもあえいでいる。今の保護者は就職氷河期を経験してきた世代だ。何でも自己責任だという新自由主義のような議論は当てはまらない。憲法には義務教育はこれを無償とすると書かれている。この憲法の目標に近づけなければ少子化を食い止めることはできない。よって、請願に賛成する。反対、後藤秀樹議員。 脱貧困化施策の必要性は理解できるが、生活保護の教育扶助、これに準ずる市就学援助制度で学校給食費の全額給付がある。給付認定の世帯所得基準の議論は必要かもしれないが、すべての子どもが費用の心配がなく、安心して給食を食べられるようにすることが、貧困問題を確実になくしていく力になるとし、一定以上の所得基準を超える世帯までを含めてしまうことは理解できない。さらに、補正予算で物価高騰対策を講じ、給食費の値上げ等もない。年間約1億6000万円以上の支出を増やすのはいかがなことか。未来の子どもたちにも我々議員は責任がある。地域には効果が薄く、近隣自治体間の不毛なサービス合戦になる。以上の理由から反対である。賛成、山脇雅隆議員。かつて政府は給食の無償化を含め、学用品まで具体的に列挙して、教育の費用を広範囲にわたって無償化し、義務教育はこれを無償とするという憲法の文言を誠実に実行しようとしていた。日本が経済大国になり、無償化の条件は整ったが、実行されることなく今日に至っている。その中で給食無償化は段階的、一部無償化を含め政府に先んじて自治体が実行すべき課題だ。約2200人が署名し、無償化への期待が広がっている。無償化を契機に多くの若い人たちが本市に住み、市の基盤を支える。こうして持続可能な市財政と総合計画のもとに、障害のある人や高齢者などすべての市民が幸せに生きることが可能になる。よって賛成である。4、本会議の採決、請願第2号を原案の通り採択することについて、賛成5人、反対10人、賛成少数で不採択。賛成者と反対者の一覧は5ページに。
第2回定例会議決結果一覧。全員賛成で原案可決・承認とした案件、番号、件名、付託先の順にお伝えします。発議第3号特別委員会設置に関する決議案。報告第1号令和3年度米原市一般会計予算繰越免許費繰越計算書について。報告第2号令和3年度米原市水道事業会計予算繰越計算書について。報告第3号令和3年度米原市下水道事業会計予算繰越計算書について。報告第4号公益財団法人いぶき36米原スポーツ文化振興事業団の決算及び事業計画に関する書類の提出について。報告第5号専決処分の報告について。報告第6号専決処分の報告について。報告第7号専決処分の報告について。承認第1号専決処分の承認を求めることについて。米原市税条例の一部を改正する条例。承認第2号専決処分の承認を求めることについて。米原市都市計画税条例の一部を改正する条例。承認第3号専決処分の承認を求めることについて。米原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。以上、付託先はありません。議案第43号令和4年度米原市一般会計補正予算第2号議案第44号令和4年度米原市一般会計補正予算第3号議案第45号 令和4年度米原市介護保険事業特別会計補正予算第2号議案第46号令和4年度米原市水道事業会計補正予算第2号議案第47号令和4年度米原市下水道事業会計補正予算第2号以上予算常任委員会議案第48号米原市鮫貝水の駅条例の廃止について総務産業建設常任委員会議案第49号米原市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について議案第50号米原市付属機関設置条例の一部を改正する条例について以上健康福祉教育常任委員会議案第51号米原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について議案第52号米原市税条例及び米原市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について以上総務産業建設常任委員会議案第53号米原市地域包括ケアセンター伊吹条例の一部を改正する条例について健康福祉教育常任委員会議案第54号指導の路線認定について総務産業建設常任委員会議案第55号令和4年度米原市一般会計補正予算第4号予算常任委員会賛否が分かれた案件議員の継承は省略します。議案請願第2号学校給食の無償化を求める請願付託先健康福祉教育常任委員会討論件数3結果不採択賛成者は天正クラブ山口政策研究会米原中川正文日本共産党米原市議団藤田山脇向井派振り角反対者は天正クラブ香取後藤矢野今中中川松尾津端政策研究会米原堀江山本吉田向井派細野なお議長の磯貝氏は
採決に
加わりません。議会デジタル化校長推進委員会校長の課題は若い人たちの意見を聞く機会が少ないこと5月24日に開催した会議では校長の課題として若い人たちの意見を聞く機会が少ないことを共通認識としました。その上で政治への関心を高め政策形成に生かすことを目的として中学生、高校生、大学生などの世代を対象にアンケート調査や本調査の市民活動スペース等の新しい場を活用して校長活動を推進することなどについて議論を深めました。また契約期間満了後の議員活動を支援するタブレット端末等議員活動支援システムについては新たなものを購入せず今あるものを可能な限り継続して使用することとしました。議会だより編集委員会レポート第72回全国植樹祭滋賀2022甲賀市のカフカ夢の森を主会場として6月5日日曜に全国植樹祭が開催されました。この行事は豊かな国土の基盤である森林・緑に対する国民の理解を深めるために毎年春季に開催されている国土緑化運動の中心的行事です。当議会からも議長をはじめとして議員が行事に参加しました。当日はオンラインでのご参加となりましたが 天皇皇后両陛下が式典中に座られる予定だった建物小野立所、こちらの設計管理は市内の株式会社湖北設計が担当されました。写真が3枚あります。1枚目、植樹祭の様子、2枚目、天皇陛下のご挨拶、3枚目、小野立所の前にて。以上です。報告します。総務産業建設常任委員会、予算常任委員会、総務産業建設分科会。議員の継承は省略します。委員長分科会長矢野邦明、副委員長副分科会長細野正幸、委員後藤秀樹、藤田正夫、今中力松、堀江一蔵、吉田修一郎、津畑明、サメ貝水の駅条例の廃止。補正予算、問い、人件費関係の減額の理由は何か。また、会計年度任用職員の採用、更新の基準等は。答え、管理職への昇格等により、時間外手当の減額をしました。また、会計年度任用職員は、面接、論文等の試験で採用しています。2回の更新が可能で、本人の希望を聞き、最長3年間任用しています。なお、3年経過後も採用試験は受験可能です。問い、湖北地域消防組合事業について、設計業務委託料や造成工事等の費用に対する長浜市と本市の負担割合は。答え、造成工事までは地元市が全額を負担します。
建築工事費の
負担割合は、両市の普通交付税の消防費基準財政需要額の割合で安分することとなっており、おおよそ長浜市7対米原市3です。問い、観光振興事業降りて米原看板商品創出プロジェクトのうち、名水をかき氷にする名産品開発について、奥伊吹地域の軟水は名水と言えるのか。また高価なかき氷機のレンタルのめどはついているのか。答え、市内2カ所の名水100選の水は、大清水は飲用には煮沸が必要であり、サメ貝は採水場所の課題があることから、市内唯一の軟水である奥伊吹地先の水道水源を選定しました。市全体で名水を生み出す町であると広報しており、かき氷に適した軟水としての高度の低さも他に類を見ない点から名水としています。かき氷機は大きく2つのメーカーがあり、レンタル事業者からレンタルが可能であることを確認しています。問い、同じくローザンイルミを活用した打ち上げ花火制作体験ツアーの構築について、過去に流星では事故もあったが安全性は確保されているのか。答え、株式会社柿の木花火工業の協力のもと、同社の施設で花火作りの体験を行います。その後、作成した花火をローザンベリー多和田の敷地内で打ち上げるという内容でツアーを計画しています。サメ貝水の駅条例の廃止。問い、廃止後の建物及び土地の活用方法は。答え、解体後土地は基本的に売却で進めますが、民間から良い提案があった場合は貸し付けも視野に入れています。問い、指定管理機関の途中での解約となるが、その対応については。答え、補償の問題は弁護士と相談をしながら協議を行っています。その内容は委員会協議会等で説明していきます。問い、跡地利用に関する地元の意向は。答え、地元や周辺の自治会に説明を行った際、買い物ができるような施設や観光客を呼び込めるような施設への意見がありました。 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。問い、職員の育児休業の実態及び対応は。
答え、
3年度の育児休業の取得率は、女性は対象者14人に対し 100% の14人、男性は対象者12人に対し4人で約 33% でした。男性の取得率の低さは、配偶者が勤務をされていないなど、さまざまな家庭環境の影響も考えられます。討論・採決結果。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。グラフがあります。シティセールス課作成資料の市の観光入り込み客数の推移のグラフです。平成29年から令和3年まで、平成29年日帰り152万8千人、宿泊23万6千人、平成30年日帰り145万3千人、宿泊23万7千人、令和元年日帰り162万3千人、宿泊23万9千人、令和2年日帰り133万8千人、宿泊14万4千人、令和3年日帰り147万2千人、宿泊18万8千人、以上です。鮫貝水の駅の写真が1枚あります。以上です。健康福祉教育常任委員会、予算常任委員会、健康福祉教育分科会、議員の継承は省略します。委員長分科会長、山本克美、副委員長副分科会長、香取和幸、委員振門大輔、山口久志、磯貝明、山脇雅隆、中川雅文、中川松尾、学校給食費の無償化について。補正予算一般会計。問い、予防接種事業について、電産の処理委託料と事業本体の委託料がほぼ同じ金額である。近江自治体クラウドの経費は高すぎるのではないか。毎月の保守料に関しても、加入している自治体の人口比で安分してもいいはずだが。答え、接種券の印刷を8市共同で行っており、500万円ほどの経費を見込んでいます。加えてコールセンターの委託料について、今回3ヶ月延長することに伴い、495万円が必要です。
近江自治体クラウドは、
電算業務の効率化を狙いに導入してきました。経費等については、本市以外の団体もありますので、整理した上で資料を提供します。問い、米原地域の梅ヶ原千崎で新たな民間保育施設の計画がある。公募には保育所あるいは認定こども園等の条件は設けているのか。また開園後一定の期間は低年齢児を中心に受け入れるということだが、どの程度の期間で、低年齢児というのは具体的にどの年齢を念頭に置いているのか。答え、公募の条件は、幼保連携型認定こども園と保育所のどちらでも良いとすることで考えています。
予定地の近辺で大規模な民間の住宅開発が進められており、低年齢児が増えてくることを予測しています。
一定期間の意味は開発のめどがつく、大規模開発が終わるまでの間ということを考えています。
ここでの低年齢児とは、0歳、1歳、2歳児のことです。
問い、新型コロナウイルス濃厚接触者等、無給休業支援事業について、申請期間が2月28日で終了となってしまっているのはなぜか。 国の交付金の都合ということであれば、3月分を市の自主財源で補い、年度末まで対応可能とすべきではないのか。答え、国の交付金に3月末までには支払いを完了しておかなければならないという要件があります。予算要求の財源は国費 100% で、市の担保は入っていませんが、執行にあたっては財政当局とも協議をしながら柔軟に対応したいと考えています。特別会計問い、職員給与明細書について、なぜ422万8000円の増額補正が出てきたのか、より質の高い介護保険事業の運用を提供していただけると理解してよいのか。答え、人事異動で課長補佐1人、主幹1人、主査1人の計3人が介護保険事業に従事することになりました。当初予算の想定より、職階の高い職員が従事することになりましたので、その分の人件費の補正です。学校給食の無償化を求める請願。主な反対意見。学校給食に協力していただいている農家の皆さんは、物価高の現在、ギリギリのところで頑張っておられる。例えば、いきなり無償化ではなくて、段階的に進めることはできないのか。もともと学校の教科書は優秀だったが、無償化された。おそらくいずれは学校給食費も日本全国標準装備で無償化となるのではないかとは思う。やはりまず国が義務教育の中で学校給食費はどうあるべきかを示してほしい。限られた税収の市で無償化の財源をどのように捻出するのか。ただし本当に給食費を支払えない世帯には何らかの福祉施策として対応すべきだ。主な賛成意見。従来形式論で学校給食費は憲法26条2項に基づいて無償化にすべきだと考えてきたが、今こそ無償化は必要だと考えている。今の時代、保護者にとって学校給食費は大変な負担であり、国や県の施策を待ってはいられない。米、野菜等の生産者の状況、そして市の財政状況や市民のさまざまな反応等を受け止めながら、議会でしっかりと無償化に向けて議論していくべきである。討論採決結果。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。また学校給食の無償化を求める請願は賛成少数で不採択とすべきものと決定しました。